本日、私たちにくださる神様の御言葉は、9章18節から27節です。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときに、その者を恥じる。確かに言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、神の国を見るまでは決して死なない者がいる。アーメン。イエス様がパン5つと魚2匹で、男だけで5,000名にもなる人々を食べさせると、こんな方ならば私たちの王になられても十分だろうと考えた人々は、イエス様を王として擁立しようとしました。けれどもイエス様は人々を避けて一人山に向かわれました。そして後にイエス様は弟子たちと共にカイサリア・フィリポに向かわれました。カイサリア・フィリポはエルサレムから北の方へ約220キロ、ガリラヤ湖から北の方へ約40キロ離れたところに位置していました。そこでイエス様は弟子たちにお尋ねになられました。今日の本文18節がこのように明かしします。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。イエス様の今までのお働きは、ガリラヤを中心として神の御国の福音を伝えられること、神様の御言葉を教えられること、病の人々と弱い人々を治されることでした。弟子たちは人々から聞いたイエス様についてこのように伝えました。19節がこのように明かしします。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。この答えをマタイによる福音書16章14節ではこのように明かしします。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。洗礼者ヨハネは、主が来られる道を準備するために生まれた預言者マラキ以降、400年ぶりに現れた神様の人として、ヨルダン川付近で洗礼を授け、働きを始めたので洗礼者と呼ばれていました。また預言者エリアは、アハブ王とイザベル王妃の主導の下で進められた全国的な偶像崇拝に立ち向かい、カルメル山でバールの預言者450名に一人立ち向かって、神様となりを立証した預言者でした。この二人については前回詳しく申し上げました。当時の人々はイエス様が語られ行われる姿が、洗礼者ヨハネと預言者エリアとともに、預言者エレミアとも似ていると考えました。預言者エレミアは涙の預言者と呼ばれます。彼は40年以上を預言者として仕えながら、エルサレムが滅亡するのを目撃しました。神様がエレミアに、私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた、とおっしゃいました。 ですからエレミアは生まれる前に預言者として召命を受けた人でした。そういうわけですから、神様がどれほどしっかりと準備なされたことでしょうか。人々は神様がエレミアをそのように準備されたから、彼の働きが目に際立って現れ、多くの人々が彼の話を聞き入れたものと考えやすいです。今日に適用するならば、数千名、数万名が集まる教会の牧会者になったものとたやすく考えてしまいます。しかしエレミアの働きは当時の人々に歓迎されませんでした。エレミアはエリアのようにカルメル山でバールの預言者たちと戦って勝ったこともなく、エリシャのようにスネム地方の女性の息子を生き返らせるような奇跡を行ったこともなく、ハンセン病患者だったナーマン将軍を治癒するような奇跡も行ったことがありませんでした。神様はエレミアに草加に行っても泣かせず、宴会の席には最初から行かせませんでした。その上、結婚もさせませんでした。それでもホセアの場合は手のかかる女性ではありましたが、結婚もし、子供も3人も設けました。しかしエレミアはそれすらもできませんでした。そして彼が伝えるメッセージも人々がひどく嫌う内容でした。バビロンに降伏すれば生き延びられます。そうしないと切り殺されるか餓死するか伝染病で死んでしょうと伝えました。そしてバビロンに捕虜として連行されると、70年経ってやっと戻ってこられるでしょうと伝えました。それで人々はエレミアを売国奴に違いないと考え、獄に閉じ込めたり泥沼に投げ込んでおいたりしました。エレミアが働いていた当時にハナニアという偽の預言者がいましたが、彼はユダの民がバビロンに捕虜となっても2年足らずで回復するだろうと予言していました。エレミアは神様に御言葉を受けて、70年が過ぎてやっと戻ることができるだろうと伝えたのに対してです。人々は誰の言葉を信じるでしょうか。いいえ、誰の言葉を聞きたがるでしょうか。一つ例を挙げてみたいと思います。事業をして経済的に困難もなく暮らしていたある家庭に、急に会社が不渡りを出し、家長が経済事犯として監獄に入れられ、子供たちもこんな家はもう嫌だと家出し、全家族が完全にちりぢりバラバラに崩壊したと仮定してみましょう。その時、夫人がある牧会者を訪ね、牧師先生、私たちの家庭はこんな状況です、いつ私たちの家庭が回復するでしょうかと相談したところ、一人の牧師は70年後に回復するでしょうと言い、もう一人の牧師は心配しないでください、2年もせずに財産を取り戻し夫と子供が戻ってきますと言ったとしたら、どちらの言葉をより信じるでしょうか。要約して同じ質問をしたところ、ある牧師は6年、またある牧師は2ヶ月と言ったとしたら、誰の言葉を一番信じたいでしょうか。エレミアから伝えられた言葉が神様からの御言葉であり、その御言葉が真理であるにもかかわらず、ユダの民から排斥されました。彼らにはその御言葉が神様の御言葉であるかどうかは重要でなく、ただ自分に利益となるかならないかで評価していたのです。 エレミアが被った苦難はイエス様の苦難の影のようです。イエス様は神の御国を声が枯れるほど叫ばれましたが、人々はこの世の国にだけ関心がありました。イエス様は目に見えるパンも必要ですが、永遠の命のパンがはるかに重要だとおっしゃいました。しかし人々は目に見えるパンだけが全部だと固執しました。イエス様は弟子たちから自分についての人々の評価を聞いた後に再びお尋ねになられました。20節前半がこのように証言します。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。前の質問はこの質問のための事前の質問のようです。イエス様には人々が自分をどのように考えているかより、過去2年間共にした弟子たちがどのように答えるかがより重要だったからでした。その質問に弟子たちの代表格のペトロがこのように答えました。20節後半節がこのように明かしします。ペトロが答えた。神からのメシアです。この答えをマタイによる福音書16章16節ではこのように明かしします。シモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。イエス様は永遠の祭司長として、永遠の預言者として、永遠の王として来られたお方であられ、人の息子は人であるように、神の息子はやはり神であられることを告白しているのです。信徒の皆様に、そして愛する青年の方々にとって、イエス様はどんなお方でいらっしゃいますか。イエス様が弟子たちにお尋ねになったように、私たち各自に、あなた方は私を何者だというのかとお尋ねになられるとしたら、何とお答えになられますか。この質問に私たちも同じように、使徒ペテロの信仰告白を私たち各自のものとして持つこともできますし、主日礼拝ごとに捧げる使徒信条を自分自身の信仰告白として受け入れることもできます。私はトマスがイエス様に言った言葉を自分の信仰告白として受け入れています。使徒のトマスの話はヨハネによる福音書20章に現れています。イエス様は十字架でお亡くなりになる前におっしゃった通りに復活なさいましたが、弟子たちはユダヤ人たちを怖がり隠れていました。イエス様は弟子たちが逃げて隠れているところまで訪ねて行かれ、ご自身が復活したことを見せてあげました。ところが残念なことに、その場にトマスはいませんでした。彼はイエス様が復活なされ、そこに来られるなどとは夢にも思わず、彼の性格から見てイエス様の死後、意気消沈してどこかに一人隠れていたものと思われます。それ以降トマスは他の弟子たちから主に会ったという復活なされたイエス様に対する目撃談を聞きました。しかし信じられませんでした。一人二人ではなく、十人が同じように証言しても信じることができませんでした。トマスはイエス様を見るだけではダメで、さらに自分の目でイエス様の手にできた釘の跡を見て、自分の指をその釘の跡に入れてみない限り信じないと言いました。トマスがこう言ったのは、ただイエス様の復活が疑わしかったからだけではなかったでしょ いかなる科学的な説明や哲学的な論理や他の人々の説明が自分にイエス様が復活なさったと確信を与えることができなかったためでしょう。ゴルゴダで亡くなられたイエス様がよみがえられたなら、自分も直接確認してみたく、また他の弟子たちに現れてくださったのなら、自分にも現れてくださることを切に希望していたのでした。イエス様が弟子たちに初めに現れてから4日後のことです。イエス様は弟子たちに再び現れました。今度はトマスも一緒にいました。イエス様はトマスにこうおっしゃいました。ヨハネによる福音書20章26節27節がこのように証ししています。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったので、イエスあったのにイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。イエス様はトマスと他の弟子たちの会話をすべて知っておられました。私たちにも同じです。私たちが認知していようがいまいが、主は今日も私たちを見ていらっしゃり、私たちが交わした言葉を聞いていらっしゃいます。トマスは自分を訪ねて来られたイエス様に会ってから、頭と心に積もっていたイエス様に対する塀がガラガラと崩れました。そしてトマスはイエス様に向かってこう告白しました。ヨハネによる福音書20章28節がこのように証しします。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。これはイエス様を表現する正しく的確で感動的な告白です。新約聖書にイエス様を表現する神の息子、人の子、ダビデの子孫、神様の子羊などなどは皆イエス様がメシアとして来られることを意味する言葉です。ところで唯一トマスだけはイエス様を神と告白します。私はトマスのこの告白を私の信仰告白として受け入れています。このトマスの告白は原文では簡単文になっていますので、簡単詞を入れてもう少し正確に翻訳するとこうなります。ああ私の主よ、ああ私の神よです。イエス様が私の主になられることは、私は主のしもべであるという意味だと思っています。しもべは自分の思いや自分の計画通りに生きていく存在ではなく、主人の思いと主人の言葉に従い生きていく存在です。私は取るに足りず不足しており、弱いことこの上ありませんが、毎日主人である主に従う人生を生きますと告発することです。神様は創造主であられるので、私の神様は私を創造されたお方と思っています。どんなものでもそれを作った人が一番よく分かっているように、神様が私を作られたお方なので、私を一番よく知っておられ、また一番正しい道に私を導いてくださり、私の人生の地図を正しく描いていかれるお方として信じているのです。もし トマスが自分の目でイエス様の手にできた釘の跡を見て、自分の指をその釘の跡に入れてみない限り信じないと言った時に、イエス様がその姿をご覧になって、こいつはダメだと考えられて見捨てられたとしたら、トマスはこの告白をする機会はなかったでしょう。しかしイエス様はトマスを最後まで見捨てられませんでした。 そのイエス様が私たちの主、私たちの神様になられ、私たちを見捨てられず訪ねて来られるお方ですので、私たちは希望の中で生きていくことができます。イエス様はペテロを通じて弟子たちがご自身をどう考えているかを聞かれて、ご自身が行かねばならない道、多くの苦難を受けて殺され復活なされることを話されました。そしてイエス様をキリストと神の息子と告白する人々は、自分を捨てる人生、日ごとに自分の十字架を背負ねばなければならなければ主に従っていくことはできないと語られました。そしてこんな御言葉を付け加えました。24、25節がこう明かしします。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。この御言葉は、命が大切でないとか、他の何よりも命が大切なので、どうやってでも生き残らねばならないということを強調するためにおっしゃった言葉ではありません。この地での命も大切だが、死後の命、永遠の命があることを強調する言葉です。そして26節がこう明かしします。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくる時に、そのものを恥じる。これは文学の極限法、極限法とは、表現しようとすることを婉曲的に言ってその意味を強調する効果を出す手法ですが、極限法的な表現です。例えばローマ書1章16節を見ますと、こんな御言葉があります。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。私は福音を恥としないということは、私は福音を本当に誇りとしますの極限法的表現です。ですから26節の御言葉も、誰でも私と私の言葉を恥とせず誇りとするならば、イエス様が再臨なさるとき、父なる神様と天使たちの前でその人を必ず自慢しようということを強調する表現です。イエス様が弟子たちとこの対話を交わした場所はカイサリア・フィリポです。前回申し上げましたように、そこはヘロデ・フィリップがローマ皇帝を神として崇拝するためにカイサルの神殿を建てた場所です。オクタビアヌスがアントニウスをアクチウム海戦で退け、ついにローマの天下統一を成し遂げ、名実ともにロシア帝国の一人者になりました。そして彼は元老院からアウグストゥスという称号を受け、ローマ帝国初の皇帝になりました。彼が統治していた時から約200年間は、辺境の守備も堅固で、異民族の侵入もほとんどなく、国内の治安も確立し、物資の交流が活発でした。それでローマ帝国は多くの都市が栄え、平和を謳歌しました。それで後世にはこの時代をパックス・ロマーナ、ローマの平和と呼びます。ローマ帝国に所属した領土は全て占領して自分のものとした土地ではありませんでした。自分たちの統治権を自らローマ帝国に差し出した王たちも少なくありませんでした。ローマ帝国の一員になって享受する恩恵が大きかったからでした。それで人々はローマ帝国が与える安定感に感謝しました。その時に自然と始まったのがローマ皇帝の崇拝思想でした。 特異な事実は、これが上から始まったのではなく、下から生まれてきたということです。ローマ皇帝のための神殿が最初に建てられた時と場所は、紀元前29年、ベルガモンでした。ヨハネの黙示録2章に出てくるベルガモン教会がまさにそこです。ローマ市民は例外なく、1年に1回ずつカイサルの神殿で香を焚き、カイサルが主ですと告白し、それを立証する証書を受けねばなりませんでした。その証書はすなわち身分証のようなものでした。その証書がなければ市民権ももらえず、公務員にもなれず、商売もできませんでした。しかしクリスチャンたちはその証書をもらえませんでした。ありませんでした。それでクリスチャンたちはローマ帝国の世俗的で派手な栄光が轟く時代にも自発的に貧しく暮らさねばなりませんでした。なぜならばクリスチャンたちはカイサルが主ですではなく、キリストが主ですと告白する人々であり、パックスロマーナ、ローマが与えてくれる平和ではなくパックスクリスティ、キリストが与えてくださる平和を希望する人々だからでした。またルカによる福音書が記録されたのは60年代頃で、ルカによる福音書が人々に広く読まれるのはそれよりはるかに後になってからでした。その当時はクリスチャンたちが言うまでもなく迫害を被っていた時代でした。紀元64年7月18日の夜、ローマに大火災がありました。一週間続いたこの火災はローマの14の地域のうち10の地域を焦土化させました。当代の歴史家タキトゥスは、険悪な人々が火を消させないようにし、何者かの指示を受けたかのように松明を投げつけた。皇帝は火に燃えるローマを見ながら楽器を奏で歌を歌ったという噂が広がったと記録しました。ネロ皇帝にはローマに新しい宮廷を建設しようとする夢がありましたが、貴族たちと元老院が反対すると、思いをたやすく叶えるために火をつけたと伝えられています。しかしネロ皇帝はその火をクリスチャンたちがつけたと濡れ衣を着せ迫害しました。その年の末に使徒ペトロが殉教の生贄となりました。その迫害は313年コンスタンチヌス皇帝がミラノ勅令でキリスト教を公認するまで約250年間も続けられました。その250年間クリスチャンは円形競技場で人々のなぶり物と猛獣の餌になり、カタコンベのような地下の洞窟で居住し、絶え間なく逃げ回らねばならず、カイサルが主ですと告白した証書がありませんでしたので、極度の貧しさの中で生きねばなりませんでした。イエス様は弟子たちとクリスチャンがこれから長い期間、終わりの見えない長い苦難と迫害のトンネルを過ぎなければならないことをご存知で、主を恥ずかしがらず誇りとするなら、主もその人を神様の前で自慢するとおっしゃり、世俗の栄光のために肉体の命を生かそうとするならば、永遠の生命を失い、主の御言葉を守り、たとえ肉体の命を失うことになっても永遠の生命を得ることになるという逆説の真理を弟子たちの心に刻んであげ頼んでいるのです。当時も今も 命の原理は同一です。この世はどんなことをしてでも自分の命を救えと言います。またどんな悪事を働いても全世界を手に入れよと言います。しかしイエス様は命を失えば永遠の命を得て、全世界を手に入れても自分を失えば何の意味もないと逆説の真理を説かれます。世は終わることなく自分を飾り、スペックを派手にし、自分を誇示せよと言います。しかしイエス様は心と思いを尽くして私たちを植えてくださった場所で自分を捨てよとおっしゃいます。世は可能な限り自分の十字架を放り捨て、他の人に負わせて大きな野望を抱けと言います。けれどもイエス様は心と思いを尽くして私たちを植えてくださった人生の席で自分の十字架を負えとおっしゃいます。世はより多くを握っている人が幸せで、使えられる人が偉大だと言いますが、イエス様は心と思いを尽くして私たちを植えてくださった人生の場所で、与えるものが幸せで、使える人が偉大だとおっしゃいます。再びお尋ねいたします。信徒の皆様に青少年の皆様にとってイエス・キリストはどんなお方ですか。その主が私たちそれぞれにお尋ねになられます。自分の命を守って失うかい、でなければ自分の命を失って得るかい。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは皆イエス様が私たちの救い主で、私たちの人生を導かれるお方であること、主の御言葉が永遠の生命の御言葉であることを心の底から、そして誠の心で告白します。けれども私たちの実際の生き方は私たちの告白と違うことが本当に多いです。私たちを永遠に救ってくださるために十字架で血を流してくださったという告白は、私たちが初めて信じた時に効力があり、今は過去のこととになり、この地で最後の息を吐き出し神様の前に立つことになった時、再び使うもののように思っています。また主が私たちの人生を導かれることよりも、自分が自分の人生を計画し思い通りに生きていく中で、必要な時だけ助けてくだせればよいと思う時も多いです。また主の御言葉も毎日毎日読むことと黙想を通じて、主の御言葉が私たちの人生と私たちの価値観を読み解かねばならないのに、礼拝を捧げる時にだけ使用する参考書だと思う時が多いことを告白します。2番目に、自分を訪ねて来られた主の前にひれ伏したトマスのように、この時間私たちを訪ねて来られた主の前に私たちの心をひざまずかせて、私たちが積んできた世俗的な価値観の城壁を崩し、欲望の垣根を取り払います。私たちを新しくしてください。円形競技場でなぶり者と猛獣の餌となって自分の命を失った人々が、地下のカタコンベで死んだも同然の生活をしていた人々が、カイサルが主ですと告白した皇帝崇拝の証書がなく、極度の貧しさの中で生きて全てを失ったように見えた人々が、主の御言葉のように永遠の命を得て、彼らを通じてローマが変わり、この世が新しくなりました。主がおっしゃった逆説の真理を事実として立証なさいました。これからは私たちがその役割を果たす順番であることを思います。人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、 物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています、という御言葉を心にしっかりと刻みつけることができますように。自分を飾る人生より、自分を捨てる人生がより価値があり、自分の十字架を投げ他の人々に重荷を背負わすより、自分の十字架を追う生き方が永遠に連なるものであり、握りしめ使えられるより分かち与え、使える人生を生きることが正しいことであることを立証する逆説の真理の人々にならせてください。神様が心と思いを尽くして植えてくださった人生の場所で、こんな人生を生き抜かせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。